花散り、花開く。一。各老部屋は一つの密室でもある。ここの正義が漏れないために、幾川にも隔ての間や縁が巡っている。先頃から沢庵と北条阿波の神とは、たびたびその席へ加わって、ひねもす何事か義を凝らしていることが多かった。秀忠の裁可を得るために、一同が秀忠の前に出たり、また奥とそこの間を乗馬子の通う数もしきりであった。木曽からの使者が戻りました。とその日、表から各老部屋へ報告が入った。各老たちは、直に聞こうと待ちかねていた煙で、その使者を別な部屋に通した。使者は、信州の松本藩の家来なのである。数日前に各老部屋から早打ちが立って、木曽奈良井宿のもぐさ問屋で大蔵というものを召し取れという命が飛んでいた。で、すぐ手を回してみたところ、奈良井の大蔵一家は、とうに宿場の老舗を畳んで、上方の方へ引き移り、その行き先は知るものがない。家宅捜索をした結果、長家にあるまじき武器弾薬や大阪方と取り交わした書状などの始末し残ったものが多少あったので、それは後から証拠品として小荷田に積み、やがて御城中へもたらすことになっているが、とりあえず右のお知らせまでを早馬を持ってお答えに参りましたというのであった。遅かったか。各老たちは舌打ちした。打った大網に雑魚もかからなかった時の感じと一つである。次の日、これは各老のうちの坂井公へ、坂井家の神が川越から来ての報告である。お言いつけによりまして、即日、宮本武蔵なる浪人の身は、秩父の浪者より放ちました。折から迎えに見えた、無双権之助なる者に、年頃に誤解の良しを申して、引き渡しましてござります。このことはすぐ、坂井忠勝から沢庵の耳に伝えられた。沢庵は、五年入りにと軽く謝した。自分の領地内の間違いごとなので、忠勝は帰って、武蔵とやらにも、亜州を思わぬようにと、詫び返した。沢庵が胸に持ってきたことは、こうして江戸城逗留中に、一つ一つ型がついていった。ごく手近な、芝口の七屋、大蔵が住んでいた奈良井屋の後には、もちろん町奉行がすぐ行って、家財秘密書類など残らず没収し、何も知らずに留守居をしていた明美の身は、奉行所の手に今保護されている。一夜、沢庵は秀忠の部屋へ近づいて秀忠に、こうなりましたと、一切の始末を告げた。そして、天下にはまだ無数の習いの大蔵がいることを、夢を忘れあってはなりません、と言った。秀忠は、うん、と強くうなずいた。この人にはものがわかると思うので、沢庵は、なお言葉を継いで、その無数のものを、いちいち捕らえて、千儀立ていたしていたら、千儀にくれて、大御所の後目を受けて、二代将軍たるのご事業は、ついになすいとまもございませぬぞ。秀忠は、そう昇進ではない。沢庵の一言は、百言に噛み砕いて、事故の反省としているので、手軽に処置しておけ。この度は、 御坊の進言によること、御坊の処置に任すであろうと言った。二、沢庵はそれについて親しく礼の旨を述べた。その後で、野草も思わず月曜を御府内に投留いたしましたが、近いうちに尺を巡らし、大和の柳上立ち寄って、石州祭殿を病床に見舞い、仙南から大徳寺へ戻るつもりにござります。と合わせて、別れの言葉も言っておいた。秀忠はふと石州祭と聞いて思い出を詠んだらしく、柳生の爺はその後、どんな容体かのと尋ねた。この度は田島殿もお別れぞと覚悟の体に伺いました。では、難しいのか。秀忠は幼い頃、宗国寺の陣中で、父の家康のそばに座って、謁見した石州祭宗義の姿と自分の幼児等を思い浮かべていた。次に、と、その沈黙のうちから、沢庵がもう一言言った。かねて閣老衆にも諮り、お許しも得ている義にござりますが、阿波殿からも野草からもご推挙申し上げておきました。宮本武蔵、ご師範へお取り立てのことも伏してお願い申しておきまする。そのことも聞きおいてある。かねて細川家でも、職目いたしていた人物とやら、野牛、斧もあるが、もう一家ぐらいは取り立ておいてもよかろう。これで何もかも、沢庵は用事が済んだ心地だった。間もなく彼は秀忠の前を下がった。秀忠からはいろいろな心入れの賜物があった。しかし、沢庵は、その全部を、城下の禅寺へ帰宅して、いつもの一条一流の姿で帰った。けれど、それでもとかく、人の口は差がないものであった。沢庵は、政治にくちばしを入れるから、あれは野心を抱いているとか、あるいは徳川家に籠絡されて、大阪方の情報を時折もたらす国威の隠密であるとか、いろいろな沙汰が陰ではあった。けれど、沢庵自身には、土に働いている庶民の幸不幸はいつも心にあったが、一江戸城や一大阪城の盛衰などは、眼前の花が開いたり散ったりするほどにしか、感じられていないのである。ところで、将軍家にまた当分の別事を述べ、江戸城から出てくる前に、沢庵は一人の男を弟子として連れてきた。彼は、秀忠から任された権限で、退出する間際の足を、工事場の食固め付けの小屋へ向けたのであった。そしてそこの裏手の小屋を開けさせた。闇の中にきれいに頭を丸めた若い坊さんがぽつねんとうつむいて座っていた。その衣はこの間、沢庵がここを訪れた翌日、人に持たしてきて与えたものである。あ、若い今同心は、戸口の光にいられると、まぶしげに顔を上げた。それは、本意で又八なのである。おいで。沢庵は、外から手招きした。今同心は、立ち上がったが、足が腐りかけてしまったように、よろめいた。沢庵は、その手を、かいだいてやった。いよいよ刑罰に処せられる日が来た、と、又八は観念しきった目を塞いでいた。足の節は ガクガク震えた。弾頭のむしろが目の先にちらついていた。そげた青い頬にほろほろと涙が流れた。歩けるか。何か言ったつもりだが声は出なかった。たくあんに支えられている腕の上でまた蜂は力なくうなずいたのみであった。三。中門を出る。田門を通る。平川門をくぐる。いくつかの門や堀の橋をまた蜂同心はうつつで越えた。たくあんの後についてしおしおと歩く彼の足つきは、図書の羊という形容をそのまま思わせる姿だった。ナムアミダ、ナムアミダ、ナンマイダ。また蜂同心は一歩一歩が死の形状へ近づいているのだと思って口の内で唱えていた。それを唱えていると死の怖さが少し忘れられてくるからだった。いよいよ外堀へ出た。山の手の屋敷町が見える。日比谷村あたりの畑や川筋の船が見える。下町の人通りが見える。ああ、この世だ。また蜂は改めてそう感じずにいられなかった。そしてもう一度あの浮世の中へ漂ってみたいと思う執着に涙がボロボロ流れてきた。何枚だ、何枚だ。彼は目を塞いだ。小妙の声がだんだん口を破って大きくなってきた。果ては夢中だった。たくあんは振り返って、これ、早く歩け。堀に沿ってたくあんは大手の方へ巡っていった。そして腹を斜めに横切って歩いた。また蜂は千里もある心地がしていた。このまま道は地獄に続いているように昼間も真っ暗な心地がした。ここで待っておれ。たくあんに言われて彼は腹の中に佇んだ。腹のそばには時は橋御門から続いている掘り割りの水が土の色を溶かして流れていた。はい。逃げてもダメだぞ。もう半分死んでいるような顔を悲しげにしかめて、また蜂同心はうなずいた。たくあんは腹を出て往来の向こうへ渡っていった。すぐ前にまだ職人が白土を塗りかけている土塀があった。土塀に続いて高い柵があり、柵のうちには、ただの町家や屋敷構えと違う黒い建物の棟が重なっていた。あ、ここは。また蜂同心は立然とした。新しく建った江戸町奉行所の牢獄と役宅である。たくあんは、そのどっちかわからないが、一つの門の中へ入っていた。また急にガクガク震え出してきた足は彼の体すら支えられなくなってペタンとそれへ座ってしまった。どこかでうずらが鳴いている。ほろほろと昼の草むらに鳴くうずらの声までがもうあの世の道の辺のもののように聞こえた。今のうちにと彼は逃げようかと考えてみた。自分の体には縄も手錠もかけてはない。逃げれば逃げられないこともない気がする。いやいや、もうダメだ。この腹のうずらのように潜んだところで将軍家の異例で探されたら隠れる草の根もあるわけはない。 それにつむりもそり、衣も着せられて、この姿ではどうしようもない。おばば。彼は胸の内で絶叫した。今更ながら母の懐が懐かしい。母の手から離れさえしなかったら、こんなところで首をはねられる落ち目にはならなかったであろうにと、ひしと思う。おこう、あけみ、おつう。誰誰誰と、彼が青春の相手に、思ったり、なれ遊んだりした女子の数々も、今死を前にして思わぬではなかったが、胸の底から呼んでいる名は、ただ一つだった。おばば、おばば。四。もう一度生き延びられるものだったら、今度こそはおばばにも背くまい、どんな孝行でもしてみせる。また八同心は叱ってそう思ったが、それもよしない後悔に過ぎない。今にも飛ぶ首。襟の寒さにまた八同心は雲を見上げた。しぐれ模様の日であった。ガンガン二三は翼の裏を見せて、そこらの近い巣へ降りた。ガンが羨ましい。逃げたい気持ちがうずうずと体をついてきた。そうだ。また捕まっても元々だと思う。彼はすごい目で往来の向こうの門を見た。たくあんはまだ出てこない。今だ。立ち上がった。そして駆け出した。すると、どこかで、こら、と怒鳴ったものがある。それだけで、また八同心は、もう必死の気を折られてしまった。思いがけないところに、棒を持って立っていた男がある。奉行所の経理だった。飛んでくるなり、いきなりまた八同心の肩先を打ち据えて、どこへ逃げる？と、棒の先でカエルの背中を押さえるように突き立てた。そこへタクアンが見えた。タクアンの他に、奉行所の経理が、頭だったのから小物までぞろぞろ出てきたのである。その一塊が、また蜂のそばへ寄ってきた頃、さらにまた、もう一名の縄付きを引いて、四五名の老役臭い人々が現れた。頭だった役人は、仕置きの場所を選定して、そこに二枚の荒むしろを敷かせ、では、お立ち会いを、と嘆願を促した。刑の執行人たちは、ぞろぞろとむしろの周りに立ち囲む。主な役人と嘆願には、将棋が与えられた。棒の先に押さえつけられていた又八同心は、立てと怒鳴られて、体をもたげた。だが、歩く力はもうなかった。それをじれったがって、経理は彼の衣の襟髪を掴んでずるずる、むしろの上まで引きずってきた。新しい素むしろの上に、また八同心は、寒々した首を垂れた。もううずらの泣き声も耳になかった。ただ、周りの人々が、がやがや言っているのを、壁を隔てて聞くように、遠い気持ちで意識するだけだった。あ、また八さん。その時誰かそばで言った。また八はぎゅろりと横を見た。見ると自分と並んで荒むしろの上に引き据えられている女の囚人がある。いや、あ、あけみじゃないか。言った途端に。口を聞いてはならん、と、二人の経理が間に入って、 長い綿棒みたいな樫の棒で二人を隔てた。たくあんのそばにいた頭だった役人は、その時、将棋から立って、何かおごそかな口調で二人の罪状を言い渡した。明美は泣いていなかったが、又八は人前もなく涙をこぼした。で、役人から言い渡された罪状も、よく耳には通らないのであった。うて。将棋へ着くと、すぐその役人は厳しい声で言った。すると、さっきから割り竹を持って、後ろにかがんでいた二人の小者が踊り出して、ひ、ふ、み。数えながら、又八と明美の背を殴り出した。又八は悲鳴を上げた。明美は真っ青な顔をうつ伏せたまま、歯の根でこらえている様子だった。七、八、九つ。割りだけは割れて、竹の先から煙が立つように見えた。五、腹の外の往来に、ぼつぼつ人が立ち止まって、遠くから眺めていた。何でしょう、お仕置きさ。あ、百叩きですか。痛いだろうな。痛いでしょうね。まだ百には半分もあるよ。勘定していたんですか。あ、もう悲鳴もあげなくなってしまった。棒を抱えて経理がやってきた。その棒で草を叩いて、立っちゃいかん。往来の者は歩き出した。振り返ってみると、百叩きも終わったらしく、殴り役の小者は、ささらのようになった割り竹を放り出して、肘で汗をこすっていた。ご苦労でござった。ご大儀で。たくあんと主なる役人とは正しく礼儀を交わし合って立ち別れた。役人小者たちはどやどやと奉行所の門内に入り、たくあんはなおしばらく二人のうつぶしているむしろのそばに佇んでいたが、黙念と何も言わずに腹をよぎって彼方へ行ってしまった。しぐれ雲の裂け目から薄い火が草にこぼれた。人が去るとうずらがまた鳴く。明美も又八同心もいつまでもじっと動かなかった。けれど全く気絶してしまったわけではない。体中は火みたいに傷んでいるし、また天地に恥ずかしくて顔が上がらないのである。水が、明美が先につぶやいた。自分たちのむしろの前に小さい手桶に竹尾尺が添えてある。この手桶は、無知で打ち据える奉行所にも一菊の情けはあるのだぞというように、無言の姿を持ってそこにあった。ガブ、かぶりつくように明美は、先にそれを飲んだ。又八へ進めたのは、その後からであった。飲みませんか。又八同心は、やっと手を伸ばした。ごくごくと、水が喉を通ってゆく。役人もいない、たくあんもいない。彼は、まだ我に帰りきらない面持ちだった。又八さん。お前、坊さんになったのかえ？いいのかしら？何が？お仕置きはこれでいいんだろうか？私たちはまだ切られていない。首なんか切られてたまるものかね？将棋にかけたお役人が二人へ言い渡したじゃないか。
何と言って。
江戸表から追放を申しつけると、 あの世へ追放でなくてよかったね。
あ、じゃあ命は。
頓狂な声を出した。よほど嬉しかったに違いない。又八同心は立って歩き出した。明美の方を見もしなかった。明美は手を髪へやって乱れ毛をかき上げていた。襟を直し、帯を締め直した。そうしている間に又八同心の姿はもう草の彼方に小さくなっていた。
意気地なし。
彼女は口を曲げてつぶやいた。割りだけの痛みがうずくたびに彼女は余計世の中に強くなろうとした。その底には数奇な運命にねじけてきた性格がようやく年を経て妖艶な花を持ちかけていた。逃げ水の木一。もうこの屋敷へ預けられてから数日、伊織はいたずらに飽きた。たくあんさんはどうしたのだろう。そう尋ねる彼の言葉の裏には、たくあんの帰りよりは死の武蔵を案じる憂いがこもっていた。北条新蔵はその気持ちをいじらしく思って、父上もまだお下がりにならぬからずっと御城内にお泊まりと見える。そのうちにお帰りは決まっておるから、また馬屋の馬とでも遊んでいるがよい。
じゃああの馬借りてもいい？
いいとも。伊織は馬屋へ飛んで行った。彼は良い馬を選んで引っ張り出す。昨日も一昨日もその馬には乗っていたが、心臓には黙って乗って行ったのである。けれど今日は許されたので大威張りであった。馬にまたがると伊織は早手みたいに裏門から駆け出した。昨日も一昨日も彼の行く先は決まっていた。屋敷町、畑道、丘、田や野や森や、晩秋の風物が見る間に駒の後ろになってゆく。そしてやがて銀色に光る武蔵野のすすきの海が目の前に広がってくる。伊織は駒を立てて、あの山の向こうにと死の姿を思う。秩父の連峰が野の果てに横たわっていた。牢屋の中に囚われている死の身を思うと、伊織の頬は濡れてくる。涙の頬を野の風が冷たく撫でる。秋の更けたことは、あたりの草陰に真っ赤なカラスウリだの、草もみじを見ても知れる。やがて山の向こうは霜にもなろうに、と考えられたりする。
そうだ、会ってこよう。
伊織は思うとすぐ馬の尻へ鞭を加えた。駒は尾花の波を飛んで、瞬く間に半日もかけた。
いや、待てよ。ひょっとしたら、草庵にお帰りになってるかもしれないぞ。
その日に限って、なんとなくそんな気がしたのである。伊織は草庵へ行ってみた。屋根も壁も壊れたところは皆治っていた。けれど、中に住む人はなかった。
おいらの先生を知らないか？
借り入れをしている他の人影へ怒鳴ってみた。付近の百姓たちは皆彼の姿を見ると悲しげに首を振った。
馬なら一日で行けるだろう。
どうしても彼は秩父までの遠乗りを決心しなければならなかった。行きさえすれば、武蔵に会えると思い、一途にまた野を駆け飛ばした。いつぞや
丈太郎に追い詰められて覚えのある伸び止めの立て場まで来た。ところが、部落の入り口には、乗馬や荷田や長持ちや籠でいっぱいだった。道を塞いで四五十名の侍が昼食をしている様子なのである。
あ、通れないや。
往来止めではないが、通るには蔵から降りて駒を引かなければならないのである。伊織は面倒と思って道を引っ返した。道に不便はない武蔵野の原であるし。すると、飯を食べかけていた中元どもが彼の駒を追いかけてきて、おい、どんぐり坊主、待て、と呼んだ。三四名続いて駆け寄ってくるのであった。伊織は駒の首をめぐらして、
なんだと、
と怒ってみせた。なりは小粒であるが、乗っている駒も蔵も、堂々たるものだった。二、降りろ。中元どもは、蔵の両側へ寄ってきて、伊織を見上げた。伊織は、何のわけかわからなかったが、中元どもの小面が尺に触って、
何さ、何も降りなくったっていいだろう。後へ戻るとこだもの。
何でもいいから降りろ。つべこべ言わずと。嫌だ。
嫌だと？
言うより早く一人の中元が彼の足をすくい上げた。あぶみに足の届いていない伊織の体は、苦もなく馬の向こう側へ転げ落ちた。
ご用のあるお方があちらで待っているのだ。べそをかかずに早う来い。
襟髪をつかまれて立て場の方へずるずる引き戻されていった。と、彼方から杖を立てて歩いてきた年寄りがある。手を挙げて中元どもを制しながら、
ほほほほ、
捕まったの。心よげに笑った。
あ、
伊織は真向きに年寄りの前に立った。いつぞや北条家の邸内へ来たとき、ザクロの実をぶつけてやったおばばではないか。見たところ、その折とは違って旅よそおいも改まっているのだ。こんなたくさんな侍たちの中に混じって、一体どこへ行くところなのだろうか。いや、そんなことは伊織に考えている暇はない。彼はただ、ぎょっとして、ばばが自分をどうする気かと恐れていた。
わっぱよ、
お主伊織とか言うたの。いつぞやは、このばばにようも厳しい真似をしやったな。これ、杖の先で、ばばは彼の肩をトンとついた。伊織は、戦闘的に身を直したが、部落の中にはいっぱいな侍がいる。それが皆、このばばの味方になったら、叶うはずはないと思って、目に涙をたたえてこらえていた。武蔵は良い弟子ばかり持つことはいな。お主もその一人かよ。
ほほほほほ。
なんだと？いよいは、武蔵のことはこの間、北条殿の息子にも、口のすくなるほど言うたあげくじゃ。
おいらは、お前なんかに用はないや。帰るんだ、帰るんだ。
いや、まだ用はすまぬ。一体今日は誰の言いつけでわしたちの後をつけてきやったか。誰がてめえなどの後についてくるものか。口汚いガキよ。我の師匠はそういう行儀を教えてか。余計なお世話だい。その口から 泣きほざかぬがよいぞ。さあ、来合い。
どこへさ。
どこへでもよい。
帰るんだ。おら、帰る。
誰が、と、ばばの杖は、とっさ、風を呼んで、いきなりイオリのすねを蹴った。イオリは、思わず、痛いと言って座った。ババの目くばせのもとに、中間たちは、再びイオリの襟髪を持って、部落の入り口の粉引き小屋の横へ連れ込んだ。そこにいたのは、まさしく、どこかの藩士に違いない。のばかまを履いて、見事な大小を刺し、乗り換え馬を傍らの木につないで、今弁当を食べ終えたらしく、小物の汲んできた白湯を木陰で飲んでいた。三、捕まってきたイオリを見ると、その侍はにやりと笑った。君の悪い人である。イオリはすくんで目を見張った。佐々木小次郎であったからである。その小次郎へ、おばばは得意そうに、みなされ、やはりイオリめであったがな、武蔵めが、なんぞ腹に一物あって、わしらが後をつけさせたに違いはない、と、顎を突き出して告げた。小次郎も、そう考えているように、うなずきあった。そして、周りにいる中間たちを、ようやく退けた。逃げるといかぬ。逃げぬように、小次郎殿、くくっておきなされ。小次郎は、また薄笑いを浮かべて、顔を横に振った。その、笑い顔の前では、逃げることはおろか、立つこともできないと、イオリは諦めていた。小僧。小次郎は当たり前な言葉で話しかけた。今、ババ殿がああ言うたが、その通りか、それに違いないか。
違う。
どう違う。オラはただ馬に乗って野垣に来たんだ。あとなんかつけに来たんじゃないや。
そうだろう、と、小次郎は一応特進してみせたが、
武蔵も武士の端くれならば、世もそのような卑劣はすまい。だが、突然わしとババ殿とが、打ち揃うて細川家の家臣のうちに混じり、旅立つのを知ったとしたら、定めし何事かと、武蔵も不審を起こして、解けぬ疑いから、後をつけさせてみとうなるのも人情だ。無理はない、と、一人決めして、イオリの言い訳など、耳に入れない。イオリもまた、そう言われてから初めて、彼やおばばの境遇に、改めて不信を持った。二人の身に、何か最近変わったことが起こったに違いない。なぜならば、小次郎の特徴であった。髪や身なりも前とは人違いするほど変わっていて、あの前髪も刈り込み、これ見よがしな派手な伊達羽織も地味なコウモリ羽織とのばかまとに変わっているのである。ただ変わらないのは愛刀物干し竿だけで、これは立ち作りを普通のこしらえに直して横に束さんでいた。ばばも旅支度だし、小次郎も旅ごしらえなのだ。そして、この、伸び止めの立て場には、細川家の重臣、岩間角兵衛以下、10名ぐらいな藩士と、その家来や二田の者が今、昼食の休息をとっているのである。そういう道中の群れのうちに、小次郎が、やはり一個の藩士としているところを見ると、彼が前から志していた士官の宿望が、ついに叶って、 望みの千国とは行かないまでも、400国とか500国とか、相応のところで惚れ合い、推挙した岩間角兵衛の顔も立てて、細川家に召し抱えられたものと推定しても誤りはないであろう。そう考えてくると、細川忠俊もまた、近く豊前の小倉に帰国の噂がある。三歳公が老年なので、忠俊の帰国願いは、かなり前から幕府へ提出されていた。その許しが出たことは、言い換えれば、幕府が細川家を双心なき者と見極めた、信頼の証拠であるとも一般から思われていた。岩間角兵衛だの、新参の小次郎だのの一行は、その先発として、本国豊前の小倉へ向かう途中であった。4。同時にまた、おばばの身にもどうしても一度、郷里に帰らなければならない事情が起こっていた。後取りの又八は家出し、大黒柱とも言うべき彼女は、ここ幾年も帰ったことはなく、親類中でも頼りとする河原の権王寺までが旅先で落命しているので、郷里にある本遺伝家にも、その間、いろいろな問題が溜まっているには違いないのである。で、おばばは、なお武蔵にもお通にも、依然として他日の報復は期しているが、小次郎が豊前小倉まで下るのを良い道連れと頼んで、途中大阪表に預けてある、権王寺の遺骨を受け取り、郷里の宿題を一片付けつけて、方々、年久しく怠っていた。祖先の年季やら、権王寺記も一度やって、再び目的の旅へ出直そうと決めたわけであった。だが、この馬場のことであるから、武蔵に対しては一時でも、ただ見逃しては去らなかった。小野家から小次郎に漏れ、小次郎から彼女の耳へ入った噂によると、武蔵は近く、北条阿波や拓庵の推挙によって、野牛小野の二家に加わって、将軍家師範の一員となるということだった。それを小次郎から聞かされた時の、馬場の不快そうな顔色と言ったらなかった。そうなっては将来手出しもしにくいものになるし、また彼女の信念を訴えてもこれを阻むのは将軍家のためであり、そういう人間の出世を覆してやるのは世道の見せしめであると思った。で、彼女は拓庵にだけは会えなかったが、北条阿波の神の玄関に立ったり、野牛家へわざわざ出向いたりして、極力武蔵が取り立てられることの火を鳴らした。推薦者の二家ばかりでなく、手鶴のある限り、閣老たちの屋敷へも行った。そして武蔵の残素をあの調子で巻いて歩いたのである。もちろん小次郎はそれを止めもしないし、また先導もしなかった。けれど、おばばが一旦そういう目的に躍起をかけると貫かねばやまなかった。町奉行や評定所へも年代の武蔵の生い立ちや行状など足ざまに書いてそれを投げ踏みにして放り込んだくらいである。小次郎すらあまりいい気持ちがしないほど、その妨害運動は徹底していた。わしが小倉へ参っても、いつか一度は武蔵とまみえる日がきっと来る。また、 いろいろな関係が宿命的にもそうなっている気がする。ここはしばらく放っておいて、彼が出世の膝端を踏み外した後、どう落ちてくるか見ていたがよいだろう。小次郎からも今度の小倉下校に、功を共にするように進めたわけであった。馬場の心にはまだ又八への未練もあったが、あれも今に目が覚めて後を追うてくるじゃろうと、武蔵野の秋も暮れるこの頃を、ひとまずすべての名門から離れて、ここまで旅立ってきたところだった。だが、そういう二人の一身上の変化などは、もとより伊織の知るところでもないし、いくら考えてもわかることではなかった。逃げるにも逃げられないし、涙など見せては死の恥になると思って、彼は恐ろしいうちにもじっと我慢して小次郎の表を見つめていた。小次郎も意識的にその目を睨みつけた。だが伊織は目をそらさないのである。いつか草庵で一人留守していた折、ムササビとにらめくらをしたように、鼻腔でかすかな息をしながら、あくまで小次郎の表を静止していた。五。どんな目に合わされるかと思っているらしい伊織の旋律は子供心の憂いに過ぎなかった。小次郎にはおばばのように子供と対等になる気など毛頭ない。まして今日の彼には地位もできていた。ばば殿とふと呼ぶ。おいの、なんじゃ。矢立てをお持ちか。矢立てはあるが、墨壺が乾いておる。なんぞ、筆が入りようかの。武蔵へ手紙をしたためようと思って。武蔵へと、されば、辻々へ札を立てても、一家と姿を見せぬし、また、住まいもとんと知れぬ武蔵へ、折からこの伊織は、うってつけな使いではあるまいか。江戸を去るにあたって、一緒彼の手に届けておくのだ。なんと書きなさる。文職などはいらぬ。またわしが武前へ下ることも、人づてに聞きおろう。要は、腕を磨いて、何時も武前へ下れというまでのことだ。生涯でもこちらは待つ。自信を得た日に来たれというだけで意志は届こう。そのような、と、馬場は手を振って、気の長いことは困る。昨秋のうちへ帰っても、わしはまたすぐ旅に出るつもりじゃ。そしてこの両三年がうちには、きっと武蔵を撃たねばならぬ。わしに任せておけ。おばばの望みも、わしと武蔵とのことのついでに、し果たして死んぜるから、それでよかろう。じゃが、なんせ、取る年じゃ、生きているうちに間に合わねば、養生をなされ、長生きをして、わしが必世の剣を持って、武蔵に宙を加える日を見るように、受け取った矢立てを持って、小次郎は近くの流れに手を浸し、指の雫を墨壺に垂らしていた。立ったまま、返しにさらさらと筆を走らせる。彼の文字は流達で、文字には才気があった。これに飯粒が、と、馬場は、弁当柄のそれを木の葉の上につけて出した。小次郎は封をして表にあてな裏に細川家家中佐々木巌流と書いた。 小僧。怖がらないでもよい。これを持って帰れ。そして、中には大事な用向きが書いてあるから、きっと死の武蔵へ手渡すのだぞ。伊織は、持って行ったものか、きっぱり断った方がいいものか、考えている風だったが、うん、うなずいて小次郎の手からそれをひったくった。そしてきっと立ち上がって、こん中に何と書いてあるんだい、おじさん。今、おばばへ話したような意味だ。見てもいいかい？封を切ってはならん。でも、もしか先生に無礼なことでも書いてある手紙なら、おいらは持っていかないぜ。安心せい。無礼な言葉などは書いてない。かつての約束は忘れておるまいなということと、たとえ無前に下るとも、必ず再会の日を期しておるということが書いてあるだけだ。再会というのは、おじさんと先生と会うことかい？そうだ。生死の境に、と、うなずく小次郎の方に、うっすらと血がさえた。6。きっと届けるよ。伊織は手紙を懐へしまい込んだ。そして素早く、あばよ。おばばと小次郎の間から、六七軒も飛び離れて、バカと言い放った。なんじゃと？ばばは追おうとした。だが、小次郎が手を押さえて離さなかったのである。小次郎は苦笑して、言わしておけ、子供のことだ。伊織はもっと何か、胸に仕えていたものを言おうとして踏みとどまったのであるが、目は悔し涙にかすんで、急に口も動かないのであった。なんだ小僧、バカと言ったようだが、それきりか。それきりだい。あははは。おかしなやつだ。早く行け。大きなお世話だよ。見ていろ。きっとこの手紙は先生に渡してやるから。おお、届けるのだ。あとで後悔するんだろ？お前たちが歯ぎしりしたって先生が負けるものか。武蔵に似て負けない口を聞く小僧弟子だ。だが涙をためて死の肩持ちをするところは塩らしい。武蔵が死んだら、わしを頼って来い。庭はきに使ってやる。からかったのである。しかし、伊織は骨の髄まで恥辱を覚えた。いきなり足元の石を拾って投げつけようとしたのである。その手を無自覚に振り上げた刹那、ガキ。小次郎の目が、はったと、自分の方を見た。見たというよりは、目の玉が飛びかかってきたような衝動だった。いつかの晩のムササビの目など、まだまだ弱いくらいだった。あえなく石を横へ捨てて、伊織は無性に逃げ出していた。いくら逃げても逃げても、怖さが振り捨てられなかった。武蔵野の真ん中に彼は息を切って座り込んでいた。二時もそうしていた。その間に、伊織はおぼろげながら我が死と頼む人の境遇を初めて考えてみたのだった。敵の多い人だということが子供心にもわかった。おいらも偉くなろう。いつまで死の身を無事に、そして長く死を報じるためには、自分も一緒に偉くなって死を守る力を早く持たなければならないと思った。偉くなれるかしら、おいらなんか。 正直に彼は自分を考えてみる。さっきの小次郎の眼光が思い出されて、またぞっと身の毛がよだったのである。ひょっとしたら自分の先生でもあの人にはかなわないのじゃないかしら。そんな不安さえ抱き始めた。そしたらもっと自分の先生も勉強しなければ、と彼らしい取り越し苦労を持った。草の中に膝を抱えている間に、伸び止めの宿も秩父の連峰も白い夕霧に包まれている。そうだ。心臓様は心配するかもしれないが、秩父まで行ってしまおう。牢屋にいる先生にこの手紙を届けよう。日は暮れてもあの小丸峠を越えさえすれば。伊織は立って脳を見回した。にわかに捨てた馬を思い出したのである。どこへ行ったろう、おいらの馬は。七。北条家の馬屋から引き出してきた駒である。螺鈿の蔵がついている。野党が見つけたら見逃しっこない一物なのだ。伊織は探しあぐねた果て、口笛を吹き鳴らして、しばらく草枯れの野杖を見回していた。水か霧か、薄い煙のようなものが、草の間を低く動いていく。そこらに駒の足音がするような気がして、かけてゆけば、駒の影もなく、水の流れもない。おや、向こうに、と、何やら黒いものの動くのを見て、またかけてゆくと、それは絵を拾っていた野獅子だ。野獅子は、伊織のそばをかすめて、萩村の中へ、つむじみたいに逃げ去った。振り向くと、獅子の通った後には、現実師の杖が線を引いたように、バクとして一筋の夜霧が白く地を張っている。だが、霧かと眺めているうちに、霧は、戦艦と水音を立て、やがて小川のせせらぎの上に鮮やかな月の影を浮かべてくる。伊織は怖くなってきた。彼は幼児からいろいろな野の神秘を知っている。ごま粒ほどな天灯虫にでも神の意志があると信じている。動く枯葉も呼ぶ水も、追う風も、伊織の目には無心なものであるものは一つもなかった。そうして、鵜城の天地に触れると、彼の幼い心も、行く秋の草や虫や水とともに、少々と裏寂しい震えを成り立ててくる。彼は、不意に大きく声をしゃくって、泣き始めた。馬が見つからないので泣きたくなったわけでもない。急に父母のない身が悲しくなったとも見えない。肘を曲げて顔に当て、その顔と肩をしゃくっては歩き歩き泣いてゆくのである。こういうとき少年の涙は彼自身にも甘かった。人間以外の星か野の精がもし彼に向かって何で泣くかと尋ねたら、彼は泣き止みもせず言うに違いない。わからないや、わかることなら泣きなんかしないや。それをもっとなだめすかして問い詰めれば、彼はついにこう言うだろう。おいらは、広いのに出ると、不意に泣きたくなることがよくあるんだ。そして、いつも 法天ヶ原の一軒家がそこらにあるような気がしてならないんだよ。一人泣く病のある少年には、一人泣く魂の楽しみが同時にあった。泣いて泣いて泣き抜いていると、天地が哀れといたわり、慰めてくれるのである。そして、涙が乾きかけてくると、雲の中を出たように、心が清々とさえ返ってくる。いおり、いおりではないか。おお、いおりだ。彼の後ろで、突然そういう人声がした。いおりは、泣き晴らした目のまま、道を振り向いた。二人の人影が、夜空に濃く見えた。一人は、馬の上なので、連れの者より、ずっと姿が高く見えた。八。
あ、先生。
いおりは、馬上の人の足元まで、飲めるように、駆けまろんで行き、そしてもう一度、
先生、先生。
あぶみへしがみつきながら叫んだのであった。だが、ふと、夢ではないかと疑うような目をして、武蔵の顔を見上げ、また、馬の脇に、杖をついて立っている、無双権之助の姿を見回した。どうした?と、馬上から見下ろしている武蔵の顔は、月のせいか痛くやつれて見える。だが、その声は、彼がこの日頃、心に乾き抜いていた死の優しい声に間違いなかった。こんなところをどうして一人で歩いていたのだい?それは次に言った権之助の言葉である。権之助の手はすぐ伊織のつむりの上へ来て自分の胸へ抱え寄せた。もし前に泣いていなかったら伊織はここで泣いたかもしれなかったが、彼の方は月にてらてら乾いていた。先生のいる秩父へ行こうと思って、言いかけてふと、伊織は、武蔵の乗っている駒の蔵や毛並みを見つめ、おや、この馬は、おいらの乗ってきた馬だ。権之助は笑って、お前のか。
ああ。
誰のか知らぬが、入間川の近くにうろついていたので、お体の疲れている武蔵様へ、天の与えと拾っておすすめ申したのだ。
ああ、野の神様が先生の迎えにわざとそっちへ逃がしたんだね。
だが、お前の馬というのもおかしいではないか。この蔵は戦国以上の侍のものだが、
北条様の馬屋の馬だもの。
武蔵は降りて、伊織、ではそちは今日まで阿波殿のお屋敷にお世話になっていたのか。
はい、たくあん様に連れられて、たくあん様がいろと言ったんです。
草庵はどうなっている?
村の人たちがすっかり直してくれました。
では、これから戻っても、雨つゆだけはしのげるな。
先生。
ん?なんじゃな。
痩せた。どうしてそんなに痩せたんですか?
牢屋の中で座禅をしていたからの。
その牢屋をどうして出てきたんですか?
後で権之助からゆるゆる聞くがよい。一口に言えば、天のご加護があったか、にわかに昨日無罪を言い渡されて、秩父の獄屋から離されたのじゃ。権之助がすぐ言い足した。伊織、もう心配すな。 昨日川越の坂池から旧使が来て、平誤りに誤り、無実のお疑いが晴れたわけだ。じゃあきっと沢庵様が将軍様に頼んだのかもしれないよ。沢庵様はお城へ上がったきり、まだ北条様のお屋敷へ帰らないから。伊織はにわかにおしゃべりになった。それから丈太郎と出会ったことや、その丈太郎が実の親の子もそうと落ちていったことや、また北条家の玄関先へたびたびお杉婆婆が訪れて悪態を並べたことなどを歩き歩き話し続けていたが、そのお婆婆で思い出したらしく、あ、それからね、先生、まだ大変なことがあるよ、と懐を買い探って、佐々木小次郎の手紙を取り出した。九。何？小次郎からの書状。あだと呼び合う者とはいえ、耐えたる者は懐かしい。まして互いに砥石となって磨き合っているあだである。武蔵はむしろ、心待ちしていた消息でも手にしたように、どこであったかと、その宛名書きを見ながら、伊織に尋ねた。伸び止めの宿で、と伊織は答え、あの怖いおばばも一緒にいましたよ。おばばとは、本意伝家のあの年寄りか。武前へ行くんだって。おお。細川家のお侍たちと一緒でね。詳しいことはその中に書いてあるでしょう。先生も油断しちゃダメですよ。しっかりしてください。武蔵は書面を懐にしまう。そして伊織に黙ってうなずいてやる。だが伊織はそれに休んぜず、小次郎って人も強いんでしょ？先生は何か恨みを受けているの？と、それからそれへと問わず語りに今日の始末を喋り続けた。やがて何十日ぶりで草庵にたどり着いた。早速に欲しいのが火と食物。夜は更けていたが、権之助が焚き木や水を集める間に、伊織は村の百姓屋へ走って行く。火ができる、炉を囲む。赤々と燃える一炉を囲んで、久しぶりに互いの無事を見合う楽しさは、波乱に揉まれてみなければ組めない人生の閲楽だった。あら？伊織は、袖口に隠れている死の腕だの襟元などに、まだ傷口の割れているあざがいくつもあるのを見つけて、先生、どうしたんです？体中に、そんなに。痛々しげに眉をしかめて、武蔵の肌の奥を覗こうとすると、なんでもない。武蔵は話をそらして、馬にも何かやったか。ええ、会話をやりました。あの駒を明日は北条殿のお屋敷へ返してこなければいけないぞ。はい、夜が明けたら行ってまいります。伊織は寝坊しなかった。赤城下の屋敷で、心臓が心配しているに違いないと、明くる朝は真っ先に起きて表へ飛び出した。そして朝飯前に一鞭と駒の背にまたがるなり駆け出すと、ちょうど武蔵野の真東からのっと大きな日輪が草の海を離れかけていた。ああ。伊織は駒を止めて、 驚きの目を据えていたが、急に駒を返して草庵の外から、
先生、先生、早く起きてごらんなさい。
いつかみたいな、秩父の峰から拝んだ時みたいな、それはそれは大きなお日様が、今日は草の中から地面を転がってくるように登っていますよ。ゴンノスケさんも起きてきて拝んだがいいよ。
おう、と武蔵がどこかで言う。武蔵はもう起きて小鳥の声の中を歩いていた。
行ってきますと元気よくかけてゆく蹄の音に、武蔵が森から出てまばゆい草の海を見送っていると、イオリの影は一羽のカラスが太陽の火炎の真っただ中へ駆け入っていくように、瞬く間に小さくなり黒い点になり、やがて燃え切って溶けてしまった。